はい、では今日は第1テモテの3章、もう3節しかないんですが、14節、15節、16節を、一緒に学んでいきたいと思います。で、まあ、この16節の最初の方にあるんですけど、確かに偉大なのはこの経験の奥義ですというふうに書いてあります。でこの経験の奥義というものに関して、少し重点的に話せたらいいなというふうに思っています。では14節と15節の真ん中までお読みします。私は近いうちにあなたのところに行きたいと思いながらもこの手紙を書いています。それはたとえ私が遅くなった場合でも神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。パウロがこの第一テモテの手紙を書いた理由がここにあります。で、パウロの願いとしては、近いうちにあなたのところに行きたいと、そういうふうに思っていると。で、テモテはこの時エペソにいました。で、テモテとしては、できたら早くエペソからちょっと帰りたいな、みたいな。そういう感じです。エペソの人たちが結構カタクナだったり、難しかったからね。で、なのでまあこれか、ここからもわかるように、エペソにいたテモテというのは、そのエペソでずっとその牧会をしてたというわけではなくて、一時的に、パウロが来るまで、もしくはその長い間ではなくて、その任されている期間、エペソの教会を牧会してた、世話をしてたんじゃないかなというふうに考えられます。ただ、そのパウロは、できるだけ近いうちに行きたいというふうには言ってるんですけども、まあ、ここから遅くなる理由も少なからずあったはずです。まあ、だから、遅くなるかもしれないから、この手紙を書いた理由は、予定よりも遅く着いてしまっても大丈夫なように、神の家でどのように行動すべきかをテモテが知れるように、だからこのテモテの手紙を、第一テモテの手紙を読んでいると、その教会のあり方について、大枠を理解することができます。で、パウロがテモテにこれまでその1章からずっとこの3章の前半までで伝えてきたことというのは、パウロもまたテモテも信じているその福音というのがどういうものなのか、またその教会の一番のこの動力となる部分、力となる部分、動く力、動力の部分というのは祈りだって、すべての人が救われて真理を知るようになることを神は願っておられる。だからそのすべての人のために願って祈って、で取りなして感謝が捧げられるようにしなさいと。教会というのはもちろんいろんなその機能がありますけども、その中でも祈りというのはとても大切な、機関の一つです。祈りというのは。二章の後半では男性と女性それぞれに神が与えられた、この役割についても書いてありました。そして三章の前半、監督とか羊に、なりたいのであれば、このような人たちがふさわしいと。またその役割はどういうものだということが書いてありました。で、これからあと4章、5章、6章というふうにありますけども、その教会というのはどういうもので、また群れの模範となるということをテモテに進めていたり、で、教会にはそのヤモメが、いるので、その人たちに仕える時のこの注意点とか、長老への接し方とか、で、クリスチャンとして威厳を持って生きるというのはどういうことなのかとか、で、そういうことが書いてあって、これらのその手紙の内容が神の家でどのように行動すべきかをそのテモテに教えたものです。第一テモテの3章、15節の途中からいきます。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台ですというふうに書いてあります。で、神の家というふうに教会は、なってますから、神の家というのは、この、生ける神の教会なんですって。神は生きておられて、その神の教会、神の家。で、神が 始められたんですよ。神がお立てになったんですよ。そして神が治めておられて、神がそこに住んでおられるんですよ。イエス・キリストもおっしゃいましたけども、私たちがキリストの皆によって二人三人集まるところに、私も共にそこにいるって。私たちは今複数人、いますし、イエス・キリストの皆によって私たちここに集まってます。だからイエス・キリストご自身が私たちと共に今ここにおられるんですよ。神の家というのは、そのようにその神が住んでおられるところ。また、神で満ちているところですよ。ヨハネの13章の35節で、これはもう私たち何度も開いて確認してますけども、もし私たちが互いに愛し合うんであれば、他の人たちは私たちのことを見て、イエス・キリストの弟子だということを認めるって。だから教会の売りというのは、互いに愛し合うというこの神が私たちに与えてくださる愛です。神という方は、愛であられる方ですから、教会に神が満ちておられる、教会に神が住んでおられる、教会を神が治められて、この教会というのは神の家というのは神が始めて神がお建てになったんですから。だから私たちのその互いの間に愛があるというのは、この神の家に属するものとして、あるべき姿ですよ。生ける神の教会だって。で、教会というのは、その特にこのギリシャ語の、内容を見てみると、言葉を見てみると、特にその宗教的な意味合いは全然ないんですよ。で、もちろんその教会というのは建物を指さないんですよ。建物を言うんであれば教会堂だし、会堂とか講堂とか、それがその教会堂ですよ。だから教会に行くっていう場合は、その建物に行くんじゃないんですよ。で、その教会というのは、そのギリシャ語の言葉を確認してみると、そのある目的のために集められた人たちの集まりのことを教会って言うんですよ。ある目的のために集められた人たちの集まりだって。第一ペテロの5章2節と3節を見てみると、第一ペテロです。第一ペテロの5章。第一テモテから、どんくらいかな。僕の聖書だと50ページぐらい後ろです。第一ペテロの5章の2節と3節。長老とか、今でいう牧師たちに向けられてペテロは書いているんですけども、第一ペテロの5章の2節と3節。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。で、ここからわかるのは、その神の羊の群れというのがいて、で、その神の羊というのは、それぞれ3節によると、その割り当てられているんだと。だからその神の羊を牧するのが、ここで言う長老であったり、その私たちのこの教会の文脈で言う牧師であったりします。イエス・キリストはペテロに、あなたは私を愛しますかって、私を愛するんだったら、私の羊を牧しなさいって。私の羊を養いなさいって。神の愛で愛して、神の言葉で養うんですよ。世話するんですよ。愛を持って。で、それぞれに、その割り当てられてるって。だから、その一つの教会に属する、地域教会に属するというのは、神がその教会に一人一人を導いてこられて、で、この教会の文脈の中で、互いに愛し合うということを追求するために、私たち、神によって集められたんですよ。もちろんその自分にはそういう感覚がないにしても、神の方ではある目的を持ってそのために人々を集められたんですよ。教会というのは、さっきの繰り返しですけど、ある目的のために集められた人たちの集まりだって。だから神が私たちを ここに導いてくださったんですよ。久米島にその教会が一つしかないというのも、だからこそというか、神がこの教会に一人一人導いてくださっているんですよ。別の教会ではなくて、別のところではなくて。その生ける神の教会。また、その神の教会というのは、15節の後半を見てみると、それは、その教会は、真理の柱、また土台だというふうに書いてあります。その教会は、真理の柱、また土台です。なので、教会の柱や土台が真理なのではなくて、教会が真理の柱であり、土台です。ですよね。だから、教会がその真理の上に成り立っているというよりは、その教会自体がその真理の土台であり、またその柱だって。聖書には真理がたくさんあります。で、英語だとその真理っていうのは truth っていうその複数が複数形で書いてあります。で、この 数あるその教会の、ごめんなさい、聖書の中にあるその真理について、神が全ての人を愛しておられるということや、イエス・キリストが十字架でのその贖いの技を成し遂げてくださったので、それを信じる者たちの罪は許されて、罰を受ける必要がなくて、それを信じる信仰によって神がその信仰を義と認めてくださって、そして私たちに聖霊をお与えになり、その聖霊によって私たちは神の子供とされるということ。神の子供とされたので、御子イエス・キリストと共に、この神の国をその共同相続人として一緒にそれを相続するって。一緒に、だからその、それがゆえに私たち神の国、天国に行くことができるんだって。その一つ一つが真理なんですよ。その、真理の柱土台、その真理というのを、私たちこの教会というのは、この世に対して、真理を知らない人たちに対して、教会というその存在が、真理の中心である必要があるんですよ。私たちがその真理を伝えていくというか、そういうその役割があるんですよ。イエス・キリストはご自分のことを私は道であり、真理であり、命ですというふうに呼ばれました。だからイエス・キリストに私たちが固く立っているということは、私たちがその真理を捉えているということになりますから。イエス・キリストを私たち離れてしまったら、教会として。イエス・キリストと関係ないところで、私たちがその集まっているのであれば、私たちのこの集まりというのは、教会というのは、神が願っておられるその真理を表すような役割を果たすことはできないですね。マタイの16章。新約聖書の一番最初ですね。マタイ。マタイの16章の15節から18節。イエス・キリストが弟子たちに、あなたは私のことを何というふうに思いますかって、私は何者だと思いますかっていうふうに聞きました。15節。16章の15節。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。16節、シモン・ペテロが答えていった。あなたは生ける神の御子、キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。あなたはペテロですって。ペトロス。ペトロスっていうのは小岩さんです。ちっちゃい岩っていう意味です。でも、その私はこの岩の上に私の教会を建てます。この岩っていうのはペトラです。ペトロスは小さい岩だけど、ペトラは大きな岩です。大岩です。だから、カトリックの方々は最初の、そのペテロが、ペテロの上に、教会を建てるっていうふうに考えてしまって、だからペテロがなんかちょっと、偉い人になってるんですけど。でも、イエス・キリストは、ペテロの上に、 教会を建てると言ったのではなくて、小岩に、大岩に、大岩の上に教会を建てるというふうに言いました。じゃあこの岩の上という、この大岩というのは何かというと、この小岩さんであるペテロが答えていった、あなたは生ける神の御子キリストですという信仰告白ですよ。このイエスキリストを信じる信仰、イエスキリストはその神の御子であるという、神であるということ、その信仰の上に教会を建てるって言ったんですよ。だから私たちのその教会の土台というのは、このイエスキリストを信じる、神の御子であるということを信じる、神の御子が世に使わされて、その理由は神が私のことを、私たちのことを愛してるからだって。そして私のその罪を贖うためにイエスキリストが十字架で苦しんで死なれたっていうこと。三日の後に蘇って今その天におられるということを信じてるんですよ。その信仰の上に教会を建てるって。だから教会というのは、私たちは本当にそのイエスキリストを、また神を信じるというその信仰でしか成り立たないです。私たちのこの関係というのは。また教会そのものが、なんか社会活動とか文化的な活動とか、そういうものではその本来の教会としての意味をなさないし、その力がないんですよ。で、真理の柱であり真理の土台となる必要があるから、この教会がその真理であるイエスキリスト、神の、あなたは生ける神の御子イエスキリストで、あ、いや、ごめんなさい、あなたは生ける神の御子キリストですというその信仰告白の上に立ってなければ、決してその教会が、私たちのこの集まりが真理の柱や土台になることはできないし、もうそういうのは決してないです。パウロはエペソの教会に対してその手紙を書いたときに、エペソの一章の23節ですけど、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところですというふうに言っています。だから教会というのは、すべてのところで、すべてにおいてその満ち足りているところというか、満ちてるんですよ。で、何で満ちてるかというと、そのイエスキリストで満ちてるんですよ。で、土台もイエスキリストであり、私たちの関係もイエスキリストですよ、お互いの関係。本当にその私たちが自分のその教会、私のその私自身の、同じそのイエスキリストのように兄弟姉妹、特に同じ教会に属している、同じこの教会、ある目的のために、互いに愛し合うというその目的のために、神が私たちをそれぞれこの教会に引き寄せてくださったわけじゃないですか。割り当ててくださったんですよ。で、そこで、私たちのその教会がイエス・キリストで満ちているかということを確認する必要があるんですよ。私たちのお互いの関係はどうでしょうかって。私たちのそのお互い会うときに週に1回しか会わないときもあれば、週に2回ぐらい、毎日会うことはほとんどないですよ。しかも会うって言っても、その自由に話したりすることができる時間というのは、もう本当にものの数十分しかないですよ。場合によってはそれ以下ですよ。そのようなその状況の中にあって、私たちの会話やその態度に本当にどれだけイエス・キリストが満ちているかですよ。私たちの礼拝の中に、私たちのこの御言葉を学ぶ学びの中に、私たちの祈りの中に、どれほどイエス・キリストがおられるかですよ。で、イエス・キリスト抜きの祈りも、イエス・キリスト抜きの学びも、イエス・キリスト抜きの礼拝も、形としては行うことはできます。でもそれでは、その本来教会は真理の柱であり、真理の土台となる必要があるんだけども、そのような本来の教会のあるべき姿というのには程遠いです。本当にその私たちのお互いの関係でしかある意味測れないんですよ。もしくはその出てくるものなんですよ。滲み出てくるもの。イエス・キリストという方を私たちのその関係の真ん中にその置くのであれば、私たちのその関係というのはもうイエス・キリストがもうほぼほぼ出てきますよ。私たちの会話もお互いに対する態度も。だ、このことは本当にその教会として、教会に属する一人一人として、やっぱり追求していくというものが鍵です。今これできてるかって、私のその会話や私の一人一人に対する態度がイエス・キリストのようなもので、 イエス・キリストのようにそのなっているかということを、それを、そうやってそのイエスかノーかって言われたらもうすいませんっていう。ノーですよ。でもそれを追求するかなんですよ。結局は。だから、追求していくことが鍵です。前回の学びで学んだように、群れの羊になる者たちや、また、その監督の職に就きたいというふうに思っている人たち、彼らにそのふさわしい性質、資質というのを学んできました。もうすごいハードル高いですね。あ、これだったら余裕っすっていう人はおそらくいないです。そこも同じようにその追求するというのが鍵です。で、その、やっぱ、神の基準というのを私に適用すると、当てはめていくと、いかに自分が不完全かというのが明らかになってくるんですよ。残念ながらというか、当然なんですけど。で、そこで、この16節の、パウロが、このおそらく、その当時、初代教会であった詩みたいな、歌かもしれませんけど、それをここで引用しているのはありがたいんですよ。16節。確かにこの偉大なのは、この経験の奥義です。経験というのは、日本語だとちょっとわかりづらいんですけど、英語だと結構わかりやすいです。godliness っていう、godly、神のような性質。だからこの、教会という私たちのこの 人の集まり、神によって集まれた私たち一人一人の集まりというのが、その真理の柱であり、その真理の土台となっていくためには、一人一人が、そのイエス・キリストという方を知る必要があるじゃないですか。イエス・キリストという方を自分にまずお迎えし、その迎えして、自分自身のいろんなその、先入観とか、自分の価値観とかというのを、イエス・キリストに明け渡して、私が今まで正しいと思ってたこと、価値があると思っていたことというのを、その、神のその価値や、神の正しさをその私の中に書きつけていただく必要があるじゃないですか。やっぱそれってその経験なんですよ。神のようなその性質、神のご性質というのが、私の内側に、こう、立て上げられていくというか、身についていくというか、それがその、経験ですよ。経験なクリスチャンというふうに、人のことを呼んだり、自分がそうやって紹介されたりしたら、もうそういうふうに考えられてるってことですからね。神のような方です、みたいな。どこまでその、神のご性質がその自分に、精霊によって、その書きつけられて、その、備わっているかということですよ。経験というのは。でも経験の奥義というのがあるって。奥義というのは知らされていなかったんだけど、昔は。でも今、明らかにされているものですよ。エペソ人への手紙では、その奥義というのは、その、異邦人も、ユダヤ人と同じように、救われてくるということじゃないですか。イエス・キリストにあって、ユダヤ人も、異邦人も、和解されるって。みんな救われるんだって。で、その奥義です。で、この奥義を、この、経験を、どのように、私たちは、その、身につけていくのか、受け取っていくのか、それが、この、経験の奥義です。で、これは興味あるじゃないですか。その、追求すると言ってもですよ。じゃ具体的にどう追求するかっていうのが分かんないと、とりあえず頑張りますって言って、その頑張るという内容がわからないということだから、もう空を打つ検討ですよ。それこそ検討違いですよ。で、一生懸命そのゴールに向かって走るのはいいんだけども、ゴールがどこにあるかわからないで、決勝点がどこにあるかわからないで、がむしゃらに走るようなもんですよ。でもこの経験の奥義があると、どうしたらその神のような、その神が持っておられるその性質を、受け取ることができるかということがわかるわけです。16節。確かにこの 確かに偉大なのはこの奥義です。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。これが経験の奥義です。これで終わりです。と言ったらちょっとよくわからなかったりするので、説明しましょう。まず最初、キリストは肉において現れたというふうに書いてあります。で、私たち理解していますよね。イエス・キリストがこの地上に使わされて、この私たちと同じこの肉体を着たんですよ。でもこの一つの文、キリストは肉において現れたという文は、私たちにとってはものすごいことなんですよ。で、このキリストというふうに訳されているものは、下の方を異本というふうに見ると、神というふうに訳されています。だから神は肉において現れて。もちろんそのイエス・キリストは、神であられる方なので、キリストというふうに訳しても、神というふうに訳しても間違いではないです。ヨハネの福音書の一章、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。ヨハネの福音書の一章、クリスマスの頃にね、読まれますけど、いつも。一章の一節から三節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は、はじめに神と共におられた。すべてのものは、この方によって作られ、作られたもので、この方によらずできたものは一つもない。で、このすべてを作られたのは、この言葉という方なんですよ。そしてこの言葉というのは、イエス・キリストのことですよ。御子ですよ。なので、御子であるイエス・キリストは、その神だということが、私たちこのヨハネの一章の一節から三節まででもわかります。また、フィリピの二章、エペソ・コロサイ、間違った。エペソ・フィリピ・コロサイ。エペソの二章の、六節と七節。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのですと。だからイエス・キリストは神であられる方なんですが、私たちと同じような姿をとってくださったんですよ。つまり私たちと同じ弱さや不完全さを抱えた肉体を着たんですよ。だからヘブルの方を見てみると、その私たちの弱さに同情できない方じゃないというふうに言われているわけです。それは、そのあらゆる点において誘惑を受けたからだって。誘惑されるということがどういうことなのかというのは、イエス・キリストはご存知なんですよ。自分のその肉にかまけて、その神の願っておられるところに行きたくないよって思ってしまうことも、イエス・キリストはご存知なんですよ。なぜかというと、イエス・キリストがこの肉を着られたからですよ。この肉体を着たからですよ。だからわかるんですよ。もちろんその三位一体としての神でなくなったわけではないですよ。でも、その神の力であったり、その神のご性質というのは、そのご自分を一旦無にしたわけだから、そこで手放してるんですよ。で、クリスマスのメッセージの中でも話しましたけど、なぜそのようなここまでなさるかというと、神が私のことを、またイエス・キリストが私たちのことを、私たちのことを愛してくださってるからですよ。それ以外説明つかないんですよ。それが真理じゃないですか。だから、巫女が肉において現れたということは、神であられる方がご自分のあり方を捨てられないとは考えないで、私たちと同じような肉体を着てくださったんですよ。すべてを無にして。その力も、その性質も一旦放棄して、この地上に来られたんですよ。だからイエス・キリストも私たちと同じように、その力がなかったり、経験さがもともと備わってない、神のような性質が備わってない肉体を着たんですよ。 イエス・キリストが生まれて、おぎゃーって言った時に、その、神のようなその神々しさっていうのはおそらくなかったはずですよ。普通の赤ちゃんですよ。ちっちゃい時も。普通の坊やですよ。でも、この二つ目。霊において義と宣言されたって。イエス・キリストがバプテスマを受けた時に、バプテスマのヨハネから。これはマタイの3章の16節ですね。その天から声がしたんですよね。父なる神がおられて、そしてそこで鳩の姿をとって、その聖霊が下ったんですよ。イエス・キリストの上に。3章の16節。まあ、15節。あ、ごめんなさい。16節。こうしてイエスはバプテスマを受けて、すぐに水から上がられた。すると、天が開け、神の御霊が鳩のように下ってきて、自分の上に来られるのをご覧になった。17節。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。じゃあここでその三者が現れているわけですね。御子であるイエス・キリストと、また父なる神と、そして聖霊がここに同時に現れているんですよ。だからイエス・キリストはそのバプテスマを受けたときに、聖霊を受けたんですよ。で、そこから先、イエス・キリストはこの聖霊によって経験さというのを身につけていってるんですよ。だからイエス・キリストの持っていたその神性というか、あの優しさとか、十字架につけられる前に本当にそのみんなから馬鹿にされて、暴力振るわれて、そのような中でもその愛を失わないというその性質は、経験さは、どこから来たかというと、聖霊が与えたものですよ。イエス・キリスト、わかりますか？イエス・キリストは私たちと同じ弱さを持ってたんですよ。だからイエス・キリストも聖霊が与えられなければ力もないし経験さもないんですよ。でも聖霊が与えられたので、まあ、聖霊が与えられたのでというか、その聖霊を受けたので与えられて、その経験さで、イエス・キリストは本当にその常に祈っていますよね。みんながいないところで、その静かなところで朝早く祈って、神とのその関係の中で、その聖霊を強めていただいて、そして、イエス・キリストが行った奇跡とか、不思議とか、その力というのは、その人間的な力じゃないですよ。それはどっから来るかっていうと、その聖霊によって、イエス・キリストは、その力をお受けになってるんですよ。イエス・キリストは無限にその聖霊が注がれてるわけっていうふうにも書いてありますからね。だからこの聖霊がこの私たちのこの同じ肉体を着ていたイエス・キリストに力を与え、権威を与えているんですよ。まあ、権威というのはその神聖というか、その神である方でもありますからね。同時にイエス・キリストのその十字架の死にさえもその従順に従っておられたのは、それもまた聖霊によるものですよ。だイエス・キリストは肉を着た時にそのご自分を無にしたんですよ。神の力であったり、そのご性質を放棄したんだけども、聖霊によってまたそれを受け取って、そしてその義とされたんですよ。で、イエス・キリストはその信仰によってというよりも、その行いによってというか、それによって義とされてるんですけど、一つも罪を犯さなかったというふうに言ってますから、聖書は。だからイエス・キリストでさえそうなわけだから、肉なるものが私たちがその経験さを身につけるのは、聖霊によらなければ不可能ですよ。だから、聖霊を受けるというのは、なんか、変なハイテンションになるようなものではなくて、で、混乱をきたすようなものではなくて、私に、その神のご性質、神の憐れみ深さとか、慈しみ深さとか、忍耐とか、優しさとか、誠実さとか、従順とか、そういうその経験さを私に与えてくださるんですよ、聖霊は。監督の職に就きたいというふうに願っている人たちも、また、執事の職に就きたいというふうに願っている人たちも、この聖霊によらなければ、このような性質を自分の中に受け取ることはできないんですよ。教会として、真理の柱として、真理のその土台として、この世において、この正しさというもの、真理というのをその発信していくには、私たちがどんなに頑張ってもできないんですよ。 でも聖霊の力によって私たちはイエス・キリストのことを述べ伝えるし、聖霊の力によって私たちはこの真理のうちにとどまることができるんですよ。でも本当に聖霊によらなければ何にもできないですよ。そしてその聖霊というのは私たち一人、そのイエス・キリストを信じた者にはその内側に与えられているものだって、聖霊が私たちのうちに住んでくださっているって。そしてその聖霊はもっと求めることができるんですよ。聖霊を求めたら必ず与えられるって、それはイエス・キリストの約束ですよ。求めたら聖霊は必ず与えられます。そしてその神のようなこの性質、経験さというのを私たちに与えてくださるんですよ。パウロが第二コリントで言ってる通りですよ。3章の18節、第二コリントの3章の18節、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。聖霊が私たちのうちに働いて、その鏡のように反映させながら、栄光から栄光に、そのイエス・キリストのように、この経験さというのを私たちのうちにその形作ってくれるんですよ。それはもう聖霊の働きによるって。だから、頑張れお前じゃないんですよ。努力するところ、頑張るっていうところがあるとしたら、本当にその自分の弱さを認めて、やっぱり私は神のようなその経験さはないやって。で、それで諦めるんじゃなくて、そこでがっかりするんじゃなくて、いや、この経験さというのは、経験というのは、その、聖霊が与えてくださるものなのかって、神のこのご性質というのは。それで聖霊を求めるんですよ。私にこの性質を与えてくださいって。そしたら必ず聖霊は与えられます。で、その性質というのも、その、すぐに与えられないかもしれないけど、神が願っておられるタイミングと、その方法で与えられるはずですよ。今ないからといって別に、その、途方に暮れる必要はないですよ、全く。がっかりする必要もないですよ。まあ、ある程度がっかりしてもいいかもしれないけど。でも、だから、求めればいいわけだし、当然、私にないのは当然だって。でも、求めたら与えられるんですよ。この経験の奥義の3番目、まあ、3番目というか3つ目のこの言葉ですけど、1つ目はキリストは肉において現れ、2つ目霊において義と宣言され、3つ目御使いたちに見られたって、イエスキリストは。これはそのおそらくというその話ですけど、たくさんのその仲介を書いている人たちは、その御子という方はイエス・キリストというその姿をとって、その肉の姿をとって、地上に来られるまでは、御使いたちも見ることはできなかっただろうって。神としてのその存在で、その栄光に光り輝いていたので、そのはっきりと見ることはできなかったはずだって。でもイエス・キリストとして、その御子が人として生まれてくださったので、見ることはできたんだって。だから、御使いがその見たということは、その御子である、また神であるキリストがこの地上に人の姿をとって下ってくださったというその証拠でもあるし、ヨハネの14章の7節、ここも開かないですけど今は、そのイエス・キリスト、私を見た者は父を見たんだというふうにも言ってます。だから誰も父なる神を見ることができる人はいないですよ。父なる神はその霊の存在であって、またものすごいその栄光があるので誰も見えないんですよ。ものすごい明るく光るその太陽を直接、ね、見ても見えないように、はっきりとは。逆にその目が潰れてしまいますけど。それ以上に明るいわけだから、神は。その栄光がね。なので見ることはできないって。でも、イエス・キリストを見たのであれば、その父を見たんだというふうに弟子たちに説明しました。だからイエス・キリストを私が知っているのであれば、その神が、父なる神がどのような方かということを私は知っていることになるんですよ。私はイエス・キリストを見るときに、私の罪のために苦しまれたということを知るときに、恵み深いとか、憐れみ深いということをそのイエス・キリストのうちに見るんですよ。つまり、神は私に対して恵み深いし、憐れみ深い方なんですよ。 イエス・キリストが私のことを愛しておられるということを見るときに、神もまた私を愛しておられるということを知るんですよ。だから、なんか神という方は、私に罰を与えるような、なんか怖い恐ろしい存在というふうに考えるのではなくて、それはやっぱ間違いですよ。イエス・キリストを見るときに、その恵み深い方とか愛に満ちておられる方というふうにイエス・キリストを見るのであれば、父なる神も同じように恵み深くて憐れみ深くて愛に満ちておられる方だというふうにイエス・キリストが現れてくださったがゆえに理解することができるんです。知ることができるんですよ。父なる神がどのような方かということ。だから、イエス・キリストの存在が私たちの励ましであるように、父なる神の存在も私たちにとって励ましであるはずですよ。でも、御使いによって見られたというのは、そのようなことですよ。御使いがイエス・キリストを見たように、私たちもイエス・キリストを見て、御使いがイエス・キリストを通してその父なる神を知ったように、私たちもまたイエス・キリストを通して神がどのような方かということを知ることができるんですよ。四つ目、諸国民の間に述べ伝えられというふうにあります。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられるわけですよね。第一テモテの2章に書いてありましたね。4節。だから本当にありがたいことに、沖縄のこの離島に住んでいる私たちにもチャンスが与えられて、今ここにイエス・キリストを信じて集まっているんですよ。そしてイエス・キリストがそのこの地上でおられたときに、あなたの信仰は立派ですと言ったのは2人だけですよ。その二人覚えてますか？一人は、ローマの百人隊長で、もう一人は、女性ですよね。スロ、フェニキアの女性。二人とも外国人なんですよ。ユダヤ人じゃなくて。異邦人の方なんですよ。もちろんそのユダヤ人たちが、そのイスラエルの民が切り捨てられているわけではなくて、異邦人にも、私たちにも、その、私たちの間にもイエス・キリストが述べ伝えられていて、イエス・キリストが私たちの信仰を見て、あなたの信仰は立派ですというふうに、その言ってもらえるような、そのチャンスがあるわけですよ、私たちにも。本当にありがたい話ですよ。ある、エリートの人だけイエス・キリストのことを信じられるわけじゃなくて、ある特定のなんか民族の間にだけこの救いがもたらされるのではなくて、諸国民の間に述べ伝えられているんですよ、イエス・キリストという方は。そしてこの福音、イエス・キリストによって罪が許されるとか、そのイエス・キリストの贖いの技によって、神の恵みによって、その信じる信仰によって義と認められるということは、その全ての人に行き渡るんだという。だから私たちも、その全ての人の一人じゃないですか。だからこの救いを受けて、そして神に感謝して、神の愛を受けて、私もまた神を愛して、で 神が私たちに与えてくださるのその聖霊によって、そしてその神のご性質であるその経験さというのを、経験というのを私たちが身につけていくことができるんですよ。だからイエス・キリストが述べ伝えられたということであれば、さらにイエス・キリストのことを信じたのであれば、すべての人にチャンスがありますよ。この神が言う、聖書の言うその経験という、この神のようなご性質を身につけていくチャンスはあるんですよ。そして世界中で信じられてるって、まあそれはもう今説明した通りですね。そして栄光のうちに挙げられたと、最後にここはちょっと開けたいんですけど、ヘブルです。ヘブルというのは、今テモテを開いていて、もうね20ページぐらい後ろです。ベロンって。ヘブルの7章、25節。ヘブルの7章、25節。ヘブルの7章の25節。したがって、ご自分によって神に近づく人々を完全に、もしくは永遠に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。だから、イエス・キリストがその天に帰られたということはどういうことかというと、ここに書いてあるように、天で私たちのために取りなしをしてくださってるんですよ。ご自分がその成し遂げられたその仕事を、役割を終えて、じゃあまたねーって言って帰っていっただけじゃないんですよ。あなた方も来れるといいねーって言って、 あとはじゃあ頑張れって言ってるんじゃないんですよ。とりあえず、後任の聖霊君を送ったからねって。そんな感じじゃないんですよ。イエス・キリストは今も生きていて、私たちのために取りなしをしておられるんですよ。イエス・キリストがこの地上でおられた時に、その弟子たちが、ちりぢりバラバラになっていくのを知って、で、それで何をしたかですよ。ペテロが3度、イエス・キリストのことを知らないということも、キリストは知っておられたわけじゃないですか。その時に何をしたかじゃないですか。イエス・キリスト何したんですか。祈ったんですよ。父なる神に。あなたの信仰がなくならないように祈ったからねって、ペテロに伝えましたよね。あなたが立ち直ったら、兄弟たちも励ましてあげなさいって。イエス・キリストは、今も生きていて、私たちのために取りなしてくださってるんですよ。取りなして祈ってくださってるんですよ。だから決して一人じゃないんですよ。誰も私のことを祈ってくれなかったとしてもですよ。イエス・キリストが祈っておられるんですよ。イエス・キリストが取りなしておられるんですよ。神の父なる神に対して。それってすごい励ましじゃないですか。私が自分のことを祈れなかったとしても、祈らなかったとしても、イエス・キリストご自身が天におられて、その天で私のことを知っておられて、私の必要も見ておられて、それが満たされるように取りなして祈っておられるんですよ。イエス・キリストは栄光のうちに挙げられたんですよ。またイエス・キリストは、その先に行ってるねって、で、その住むところを用意しておくからって、私たちがその天に、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められて、その帰るときに、イエス・キリストと共に共同相続人としてその天を受け継ぐことになったときに、私たちが住むべきところを用意しに、今、その天で行っておられるわけですよ。イエス・キリスト、お忙しいですね。私のために祈ってくださり、私のためにその居場所を見つけてくださり、作ってくださるんですよ。本当イエス・キリストが今も生きていて私たちのことを取りなしておられることは本当に最高ですよ。だから心配しなくていいよって。経験の奥義というのは頑張れじゃないんですよ。神を信頼しなさいということですよ。イエス・キリストのことを信頼しなさいということですよ。イエス・キリストが天に昇られて私たち一人一人のために取りなしておられるんですよ。また、ヨハネの14章を見てみると、まあ、ここはもう開けなくていいですけど、ヨハネの14章の16節。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。でイエス・キリストがその天に挙げられたので、この助け主である聖霊が私たちにその与えられるんですよ。だからイエス・キリストがおられないのはある意味残念ですけども。でもイエス・キリストがおられないがゆえに、イエス・キリストがその天に変えられたがゆえに、聖霊が与えられたんですよ。でその聖霊によって、私たちさっきからずっと学んでいるように、この経験さという神のご性質を身につけていくんですよ。でこの経験の奥義、経験、godliness、神のような性質というのは、私たちが必死こいて天に昇る必要はないんですよ。私たちが頑張って頑張って神のように、私たちが頑張ってその誰からも非難されるところがなく、自分を制し、慎み深く品位がありみたいな。そういうのをその自分で頑張って何か身につけようとする必要は全くないんですよ。むしろその自分の頑張りでは決してできないんですよ。肉を切ら、この来てくださったイエス・キリストでさえも、自分の力でそれを成し遂げようとなさらなかったんですよ。イエス・キリストは聖霊を受けて、その聖霊によって経験さというのを身につけられたんですよ。そしてその聖霊を絶やさなかったので、すでに聖霊に満たされ続けていたので、溢れ流れていたので、だからこの肉体を着ていても罪を犯すことはなかったんですよ。イエス・キリストが人となってこの世に使わされて、道となられたんですよ。だからイエス・キリストのように私たちも歩んでいくんですよ。その聖霊に満たされることや、その聖霊によって 神に従っていくという意味でですよ。みんなその十字架にかかりなさいとか、そういう話じゃないですよ。私が道だっていうのは。イエス・キリストを通して、イエス・キリストの皆によって神に求めるんですよ、助けを。そして神から助けが与えられて、聖霊によって。で、一歩一歩進んでいくわけじゃないですか。で、聖霊と共にその信仰が与えられて、私たちはその信仰によって義と認められたんですよ。そしてイエス・キリストは父を表してくださり、異邦人にも救いの扉を広げてくださったんです。そしてキリストご自身が今私のために私たちのために取りなしをしてくださっていて、それを信頼するんですよ。本当にその信仰の奥義というのは神を信頼することですよ。宗教は人を救いません。どんなに教会に来ていても、私がその教会に来ているということだけでは、私にその経験という神のご性質は、神のようになっていくというこの歩みはしていけないんですよ。教会に来ることは悪いことじゃないですし、素晴らしいことですけど。聖書を読むこと、祈ること、その一つ一つが、一つ一つは素晴らしいことですよ。でもそれが、その行いが私に神のような性質というこの経験というガッドイネスを与えるんじゃないんですよ。でも私の神との関係がこの経験を与えるんですよ。で、どれだけ私のその毎日の生活の中に神との関係が立て上げられていくかですよ。神との関係というのはどれだけ神が私のことを愛しておられるのかということを知ることですよ。朝起きて夜寝るまでの間、どれほど神の愛を思い起こすかですよ。自分の考えとか、自分の言動に愛がなくなったときに、ああ、この愛のない私のことを神は愛しておられて、この愛のない行動をしてしまうような、私のこの愛のなさ、罪を許してくださるために、イエス・キリストを私に与えてくださったんだって。イエス・キリストが私の罪を負って、罰せられたので、私は神から罰せられることはないって、この罪は許されてるんだって。それを確認すること、そして神の前に本当に感謝すること、それが神と関係を持つということですよ。神と交わるということですよ。自分の弱さをその覚えるときに神に従うという意味で、あなたに従いたいので、どうか私に力を与えてくださいと。私にこの人を許す力はないし、思いすらもなかったりしますって。でも、あなたがこの人を許せというのであれば、とか許せというふうに言ってるので、人を許しなさいって。だから、許そうと思いますと、私をお助けください。それが、神と交わるということですよ。神と関係を持つということですよ。神を愛するとは、神の命令に従うことだって。神の命令とは、イエス・キリストの皆を信じ、互いに愛し合うことですよ。その互いに愛し合う、その場所というのは、教会ですよ。そして教会は、真理の柱であり、真理の土台ですよ。そうやってその個人と神との関係が、充実していって、この神の愛を何度も何度もその受け取って、何度もその味わって、神に感謝して、その過程で私たちにこの経験さという神のような性質というのが与えられていくものなんですよ。どんなにがむしゃらに聖書を読んだところで、この経験は身につかないんですよ。むしろ本当にその聖書を読むのに苦しみながらも、その神に助けを求めながら、その神の愛をまた体験しながら、毎日を過ごしていく方が、より、というかよっぽど、その神と生きた関係を持つようになるので、その経験さ、神のようなその性質というのを、身についていくんですよ。だから宗教や行いや習慣というのは、この神のご性質というのを私たちに与えないんですよ。だからこの経験の奥義というのは、神との関係なんですよ。イエス・キリストによって与えられた。神とこの 親しい関係を持つということ、そうしていると神のこの性質というのは私たちに与えられて、私たちに備わっていきます。本当に私たちがもっともっと神を知ることができますように、そして神と交わるということ、それを追求していけますようにやります。天のお父さん、この不完全な私をイエス・キリストのようにしてくださるこのプロセスを今日学びました。経験の奥義を学びました。お父さん、どうぞ私がイエス・キリストのようになっていけますように、毎日の生活の中であなたのことを思い起こし、イエス・キリストの御名のゆえにあなたに呼ばわり、あなたに感謝したり、あなたに助けを求めたり、あなたに許しを求めたり、またあなたの愛を確認したり、それを味わったり、本当に生きたあなたとの関係を持っていくことができるようにどうぞ助けてください。あなたの前に従順でありたいし、クリスチャンとしてあなたに喜ばれる歩みをしていきたいという思いはあっても、自分の力でどうしようもないというその現実にぶち当たるときに、どうぞこの経験の奥義を思い起こさせてください。あなたが私のことを愛しておられることや、イエス・キリストの贖いの十字架の技によって私の罪が許されること、それを信じる信仰によって義と認められること、この本当にその福音の真髄にとどまってそれを味わうことができますように、あなたとの関係のゆえにあなたを愛することや、あなたに従うこと、この経験さが身についていくことを学びましたから、本当にその毎日の生活の中であなたの愛を、あなたの許しを毎度毎度受け取っていくことができるように、どうぞ私たちを導いてください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。